To be or not to be.
ハムレットの第3幕には生きるべきか死ぬべきかというセリフがあります。しかし救い主はさらに掘り下げた質問を私たちに投げかけています。あなた方はどのような人物であるべきか。誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。救い主のようになるには主がなさったことを行わなければなりません。誠に誠にあなた方に言う、以上が私の福音である。あなた方は私の教会で行わなければならないことを知っている。私がするのを見たその行いをあなた方もしなさい。性質と行いは切り離すことができません。補い合う教義として強め合い高め合っています。例えば信仰があれば祈り、祈れば信仰が強くなります。救い主はしばしば善意なく行う人を偽善者と非難されました。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。善意なく善を行うのは偽善であり、本性を隠す人は嘘つきです。逆に善良な人であっても善を行わなければ虚しいものです。信仰もそれと同様に行いを伴わなければそれだけでは死んだものなのです。行いを伴わない善良さというものはありません。善良だと自負していても思うだけで行わない人は自分を欺いています。善意なく行うという偽善は人に嘘をつくことです。一方、善意がありながら行わない場合は自分に嘘をつくことになります。救い主は律法学者やパリサイ人を偽善者だと非難しました。偽善な律法学者やパリサイ人たちを、あなた方は災いである、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を宮に収めておりながら、律法の中でもっと重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。彼らはなるべき人物になっていませんでした。救い主は善を行うことだけでなく、良い性質を持つことをもっと重要なこととしています。バプテスマの水に入るのは良いことです。しかしその前にイエス・キリストを信じる信仰と心の変化がなければなりません。聖餐を取るのは良いことです。しかし聖餐を取るにふさわしくなることの方がもっと重要で、はるかに大切です。リストを作って忘れないようにする人は多いのですが、身につけるべき性質のリストを持っている人はめったにいません。やるべきことは行事が終わればチェックを入れることができます。しかし性質のリストは終わりがありません。終わったというチェックマークが入らないのです。私は今週妻を外に連れ出して楽しませることができます。これは良い行いです。しかし一度何かすれば良い夫になれるというわけではありません。性質、人格、人となりを変える必要があります。また親としてチェックを入れて終わることがあるでしょうか。良い親になる努力に終わりはありません。そして子供に教えられる最も大切なことの一つは、救い主のようになる方法です。キリストのような特質は見えませんが、目に見える行いに現れます。例えば親は歩き方を教えるのに子供を支えたり褒めたりします。これは目に見える行いです。このような行いは目に見えない愛と子供の可能性に対する期待の表れです。来る日も来る日も親の努力は続きます。目には見えませんが、これは忍耐と熱意があることの証拠です。性質が行動を生み出し動機になるので、好ましい性質を身につけるよう教える方が行動の改善に効果があるでしょう。子供が悪いこと、例えば喧嘩をした場合には、見える、目に見える喧嘩をやめさせようとすることが多いのですが、これは間違っています。行動は動機の表れに過ぎません。次のように考えると良いでしょう。この子はどんな特質を理解したらこのようなことをしなくなるだろうか。腹が立った時に我慢し許すという特質だろうか。思いやりがあって和を大切にするという特質だろうか。それとも行動に責任を持ち人のせいにしないという特質だろうか。このような特質を子供にどうやって教えたら良いでしょうか。キリストのような特質を教え示すのに訓練に勝るものはありません。訓練と弟子という言葉は語源が同じで、訓練する側に忍耐と努力が必要なことを意味します。怒りながら訓練すべきではありません。教義と制約で教えられているように、説得により、寛容により、温厚と柔和により、 また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識によって訓練すべきです。これらはすべてキリストのような特質であり、親としてキリストの弟子として身につけなければならないものです。子供は訓練によって結果を学びます。マイナスをプラスに変えるチャンスです。間違いから何を学んだか尋ねてください。これは親が子供の心に触れ教える機会となります。そしてもっと大切なのは、御霊が子供の心に触れ教えるということです。御霊の力によって子供に教えるとき、その教義にやがて子供の性質を変える力が宿ります。アルマはこれと同じ原則をこう述べています。御言葉を説き教えることは、民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、まことにそれは剣よりも民の心に力強い影響を及ぼした。なぜでしょうか。剣は行為を罰する意味合いが強いのに対して、御言葉を説き教えることは民の性質そのもの、つまり本質と可能性に変化を及ぼしたからです。聞き分けの良い子供は子育ての入門コースのようなものです。一方、親の忍耐力を試すような子供に恵まれている人は大学院レベルのコースを取っているようなものです。こんな子供を授かるなんて、自分は何をしたのかと悩んでいないで、手を焼かせる子供の方が親にとっては祝福で、神に近づく機会を与えてくれると考えたらどうでしょうか。あなたが持っている忍耐や寛容などのキリストの特質を試し育んでくれる子、その子はあなたを必要とし、あなたもその子を必要としているのではないでしょうか。罪を憎んで人を憎まずという言葉は誰でも聞いたことがあります。これと同じく、子供が悪いことをした場合に自分は悪い子なのだと子供に思い込ませないように気をつけなければなりません。バカや怠け者、間抜けなどといって、失敗を行為ではなく本人の本質であるかのように感じさせてはならないのです。子供は神の子です。それが彼らの本来の姿であり潜在性です。神の計画は、ご自身の子供たちが間違いや悪い行いを克服して神のようになることです。ですから、失望させるような行動は一時的なものとみなすべきで、その人の本質ではありません。子供に大きくなったら何になりたいと尋ねるとき、同じような混乱が生じることがあります。生計を立てるためにどんな仕事をするかが、その人はどんな人物であるかと等しいことのように尋ねるからです。職業や所有物はその人の価値を決めるものではありません。子供が自分を生み出し、自尊心を高めるのを助ける上で、子供が成し遂げたことを褒めることができます。しかし、もっと賢明なのは、まずその子供の人格と信念、つまり人となりを褒めることです。スポーツの試合で子どものプレーを褒める場合、賢明なのは、やる気や粘り強さ、打たれ強さなどの特質を挙げて、内面と行いの両方を褒めることです。子どもに何か頼むときには、喜んで手伝ってくれるので助かるわ、など、その子どもの性質を褒める方法を探すようにしましょう。子どもが成績表を持ってきたら、良い成績を褒めることができます。しかし、宿題を全部提出したのね、難しいのによく頑張ったね、あなたを誇りに思うわ、などとその努力を褒める方が、子どもの心には良い気持ちがいつまでも残ります。家族の成分学習の時間に、その日読んだ中から模範とすべき特質を探し、それについて話し合いましょう。キリストのような特質は神から授けられる賜物です。その賜物を与えていただけるよう祈り求めてください。夕食を囲んで特質について話してください。特に聖文で見つけた特質について話すと良いでしょう。今日は良い友人になることができただろうか、頼れる誠実な人間になれただろうか。教え学ぶ必要のある特質は聖文にたくさん出てきます。どういう人物になるべきかを教える上で最も大切な方法は、天の御父のような親になることです。御父は親として完全なお方であり、聖文という子育ての手引きを与えてくださっています。今日は主に親に向けて話してきましたが、同じ原則は誰にでも当てはまります。キリストのような特質を伸ばすことで、神の面影を受け、神の特質が現れるような行いができますように。そうするときに、人々は皆さんの愛を感じ、皆さんの行いを見て救い主を思い起こし、御父に近づくようになるでしょう。 これが私の祈りであり証です。イエス・キリストの御名によって、アーメン。